渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、先週ね、突然ですがお休みさせていただきました。申し訳ございません、ありがとうございます。はい、今週ね、ないやんけと思われた方もいらっしゃったかもしれないですが、突然ですね、なんかこう事前にお伝えすることもなく更新しなかったっていうのは実は初めてでして、今まではね、何かしら今週は休みますとかね、風邪ひいてますとか、なんかそういう投稿したりね、スタンデーヘムのコミュニティで投稿したりだとか、放送の前にお知らせしたりとかね、してたんですけど、そういうのなしにね、ちょっと更新できてない状態でした。まあ、っていうのも、今ね、毎週日曜日に更新するっていうのを決めて続けてるんですよね。で、この決めるっていうのも、やっぱ決めてると更新しようってなるじゃないですか。なんかいつでもいいやってしちゃうと、なあなあにね、どんどん日が経ってしまったりとかもあるので、ここはやっぱ更新のペースを守りたいというか、まあ、更新する習慣をね、つけたい。で、みんなもね、あ、日曜は更新されてんなとかね、思ってくれると聞きやすいかなとかもあって、まあ、日曜更新すると。ね、決めないとなんか忙しかったり、なんやかんやで、取れへんかったみたいなことにもなるんでね、決めてやるっていうのを続けてて、前は週2回とかの更新やったんですけど、まあ最近ちょっと何かと研修やらで忙しいというのもあって、週1回の更新っていうのでずっと続けてたんですが、まあそれもね、まあなんかこうバタバタしてたりだとか、で今週っていうかその前の放送は夫婦で撮れたらいいなとか思ってたんですよね。対談もしたいなと思って。で、対談しようかとか言ってたんですけど、そのコミュニケーションがね、あんまりうまいこと言ってなくて、なんか、撮んのか撮らへんのかはっきりせえへん。で、撮るにしても今日撮んのか明日撮んのか、何時に撮んのかとかね。なんか、あんまり、ちゃんとこう、すり合わせできてなくて、あ、撮ろうかと思ったらなんか、タイミングじゃなかったりとか、なんか予定あったりとか。ほな、明日とか、ほな、明日というかなんか、はそうかとかなって、ほな、またこう、日が経ったりとか。で、トロカを持ったタイミングに、なんかこう、話の旬ってあるじゃないですか。なんか、いつでもパッて、まあ、いつでもパッて話せんのかな。でもなんか話したい時に話したいみたいなのもあるんでね。なんかそのタイミングはうまいこと合わんかったりとかもして、うん。なんかこう、収録これ、間に合わな。で、その日曜日に間に合わせようとして無理やり撮ってもなんかしんどいじゃないですか。うん、っていうのもあって、ああ、もうこれちょっと無理に、これ取らん方がええわってなって、まあもうお休みしようかっていう形になって、先週更新しなかったっていうことなんですよね。うん、で、まあ、その件もね、経て、ちょっと経緯はアメブロの方でね、書いてたりするんですけど、まあそれもスタンド FM の方で、こういう経緯ですっていうのもお伝えしたところ、なかなか厳しいご意見も、いただきまして、もう聞くのやめますとか言ってね、離れてしまう方もいらっしゃったぐらいなんですけど、まあね、まあ気持ちはわかるんですよ。なんか、どうもね、僕らもこれラジオずっと続けてて、基本同じことはしてると思うんですよ。結局僕らが喋ってるっていうことなんで、中身としてめちゃくちゃ変わったわけではないですけど、でもまあ昔と比べたら変わった部分もやっぱりあるし、中身も変われば雰囲気もちょっと変わったりもしてるんかな。なんか僕らもね、ちょっと考え中なところはあるんですよね。これ前の声日記でも話したんですけど、僕はどっちかというと、あ、でもそうかな。なんかライトな、フランクな方が好きっちゃ好きなんですよ。なんか楽しいやつ。楽しい放送、ね、今も別に楽しい放送のつもりなんですけど、なんかお笑い芸人のラジオポッドキャストが好きなんで、そういうなんか掛け合いしたりとか、パーソナリティ同士が掛け合いしたりとか、まあ しょうもないことってことでもないけど、なんか多少ちょっとためになるみたいな。多少ちょっとためになったり、笑えたりするみたいなので、あ、聞いててよかったみたいな。なんか歩きながらとか、なんか作業しながらとかに、ながら聞きで楽しめるみたいな。僕自身そういう楽しみ方普段からしてるんで、その音声配信のコンテンツをね。そう、だからそんな放送になればいいな、みんなの日常のね、なんか一つ楽しみになればいいな、みたいなのもありつつ、なんだかんだこう喋るの好きというか、喋るの好き&こうやってなんか収録、ラジオ収録してるのなんか好きなんですよね。かっこいいみたいな。こうマイク用意して、こう喋ったりとか、二人でなんかこうわーって喋ったりする。して、更新してること自体が結構なんかかっこいい感じがして好きみたいな。これはもう僕の、感覚なんで、あれなんですけど。まあ、そういうのもあって続けてて。で、でも振り返るとどうなんかな。まあ、続けてて、やっぱお便りとかね、レターに答えるっていうのも、ラジオ番組っぽくて好きで、それはね、やっぱり、始めた時からずっとやってて。で、人生相談とかお悩み相談がよく届くようになってきたんですよ。で、それに答えていくっていう形が結構番組のスタイルとして定着していった。で、その後、まあ僕らがこう夫婦で大変やった時期もあって、心理学とかカウンセリングとか学び始めたんですよね。で、そういうのを学ぶと、よりこう、お悩み相談とか人生相談に、そこでの学びとか、あり方とかがこう、活かせるようになってきて、よりこう、相談に力が入るというか、なんか、相談の答え方とかがまた変わってきたんですよね。多分。まあそんな変わってないかな。本質的にはそんな変わってないと思うんですけど、まあなんかより人生相談っぽくなっていき。で、まあラジオもなんか二人ごとって言ってやってますけど、まあ渡辺夫婦のこと知らん人とかも、このチャンネルはこんなチャンネルなんやっていうのがわかりやすいかなっていうのもあって、なんかこうチャンネルに特色持たせようと思って、まあ人生相談のチャンネルですっていうのは言うようになった。まあ、側だけ人生相談ですっていうのをちゃんと言うようになったって感じなんですけどね。で、まあ、今に至るわけなんですけど。まあ、だから、僕らとしてはやってること自体そんな変わってないつもりなんだけど、ちょっとスタンスとかが変わってきつつある。で、当初、まあ、始めた、音声配信始めた時と今とではやっぱ状況も違えば、最近やとね、結婚相談所始めたりとか、なんかそんな変化もあったりする中で、なんかこう音声配信がどうなんかみたいな、これからどうしていくんだとか、どんな価値をね、生んでるんだとか、やることに関して、僕ら自身はどんな楽しみとかね、やりがいを感じてんのかとかは、まあ整理していかななーっていう、なんかもうちょっとつかみたいなっていうのありつつ、今でも続けることを目的に、もしつつ続けてるっていう感じですね。いやとはいえね、別にいやいや 100% でやってるとかじゃ全然なくて、そんなこと言ったらみんなも悲しいですよね。僕も悲しいです。でも決してそうじゃなくて、続けたいというかそのやってて楽しいなっていう思いはもちろんあって、ただもっとなんかフィットする形とか、なんか自分の意識の問題かもしれないですけど、なんかあるなっていうのは感じてるんですよね。まあそれが、まあ結婚相談所とかももうちょっと稼働し始めて、今ちょっと取り組んでることもあるので、そういうのも一段落ついてっていうタイミングで、なんかまたいろいろ、なんか渡辺夫婦としても本当にガラッと変わっていくというか、なんか今まで気づいてきたものも大事にするんだけど、それに、なんかこう固執するわけでもなく本当に自由にどんな選択も取れるっていう状態でなんか選んでいける、そして続けていくもの残していくものもきっちり大切にね、していきながらっていうのがなんか選べそうな気がしていて、まあちょっと僕ら自身もいろいろね考えてますっていうのは正直なところ、もう考えてますの時期が長い僕ら 大体考えてる、いろいろ。考えてるっていうか、その、探してるというか、まあ、ここね、人生やっぱ2、3年ぐらいはずっとそんな感じですね。まあ、2、3年模索できる環境っていうのはありがたいんですけど、2、3年、まあそうですね。2、3年、こっち引っ越しして、まあ引っ越し前からそうか。うん、だからそうですね。3年ぐらいはそうかもしれないですね。で、まあここ2年ぐらい、その心理学とかをね、学び始めて、急激に変わってきてっていう中で、じゃあ自分らのやりたいこととかアウトプットとしてどうしていくのっていうのを、いよいよですね。なんかいよいよっていうのも前から言ってる気するんですけど。まあ一個ね、結婚相談所とか大きな決断したのもあるんで、ほんまにいよいよやなっていうのは感じてますね。で、まあそんな中でね、やっぱりこう、リスナーさんから届く思いとかお便りとか嬉しくて、なんか昔から聞いてくださってる方とかからもね、メッセージ届いたりもするんですよ。例えばですね、というか、この前いただいたんですけど、ラジオネーム、チノテッタさんですね。ありがとうございます。音楽活動、サックス、かな？されてて、昔もね、連絡いただい、レターもね、いただいてた方なんですよ。ご本人もね、配信されてるんですけど、なんとちょっとギフトもいただきましてね。もうありがとうございます。こんなもう立派なギフトをいただきまして。チノテッタさんからのね、レターをお答えします。お答えというかお読みしますね。大木さん、由美さん、こんにちは。ちょっと遅れながらですが、順番に全部楽しく聞かせていただいています。嬉しいことがあったので、どうしてもお二人に聞いてほしくて、レターを送ります。最初の頃の塗装の動画から YouTube を拝見しており、僕らの YouTube チャンネルですね。車中泊日本一周に憧れ、学生の頃に日本一周をしました。僕は本業がサックスの演奏なので、路上やホールでサックスを吹きながら日本一周している様子を YouTube に上げていたところ、当時中学生でサックスを吹いていた男の子が見てくれていたらしく、彼は今大学を卒業して路上ライブをしながら日本一周をしています。さすがにお二人はバンライファーでもないですし、YouTuber でもないかも。知れませんが、どんなきっかけであれど発信がこうやって誰かのやりたいことになって連鎖していく様はとても素敵だなと思いました。僕ら以外にもそういう人いっぱいいるんだろうなと思います。生き方の一つをお二人から教えていただいた気分です。まだまだ暑いですが、どうぞお体にご自愛ください。はい、っていうね、メッセージをいただいたんですよ。嬉しいですね。ね。まあ僕らもね、車で車中泊で日本一周とかもしてましたけど、それで同じようにね、それ見て日本一周やってみましたとかね、やってみたいんですとかね、言ってくださる方もいらっしゃれば、なんかこういう生き方ね、もうありだなって思いましたって言って、こう勇気にしていただいたりとか、こういただいてて、まあなんか僕らのこう日々こうやってね、生きてる姿が誰かに影響をね、与えられてるんだなって思うと、なんかありがたいなっていうか、嬉しいなというか、そうだね、なんか、ありがたいなって感じかな。うん。このなんか尊さのようなものをね、感じるんですけど、チノテッタさんもね、こうね、すごいですよね。活動してたらね、それが、中学生の男の子にね、影響を与えて、生き方にね、影響を与えてるじゃないですか。この日本一周とかね、やりたいことやって、旅をしてっていう、その、連鎖というか挑戦が、こうやって僕らから、チノテッタさんに届き、チノテッタさんから中学生のね、男の子にも届きって、またその男の子の姿を見て、ね、こんなことやってみようとか、あんなことやってみようってね、誰かがまた勇気にしていくんだろうなって思うと、すごいですよね。まあこういうね、やっぱメッセージいただくと、やっぱ日常だとそんなに関われる人ってどうしても少ないじゃないですか。でもネットとかこれ発信してると、いろんな人に届くし、知らんとこで届いたりするんですよね。だからこうやって、なんやろ、あ、聞いてくれてる人いるんだとか、こうやって何か、人生にね、生かして、僕らの何か体験とかコンテンツが、 その聞いた人にこうやってなんか影響を与えてるんだなって思うと、やっぱり頑張ってよかったなって思うし、なんやろな、やっててよかったなって思わせてくれるんですよね。ありがとうございます。あとこんなレターも来てます。やぶちゃんですね。642回でレターした30年勤務パートさんと二人きりで働く栄養士のやぶちゃんです。寄り添って話を聞いていただきありがとうございました。あれからも相手の状態は変わりませんが、私は変われました。しんどと共感してもらって肩の荷が下りました。うん、そう、しんどい、しんどいよ、よく頑張ってる、よくやってる、今日も自分に丸と自分で思い、しんどいと感じている自分の気持ちを大事にして、相手にフォーカスするよりもやるべきことを優先して日々業務に取り組んでいます。するとしんどいと感じることも減りました。その環境の見え方が変わったように思います。自分で変えられたという気もしています。渡辺優さんの日頃からの発信のおかげとも感じています。発信していただいていつもありがとうございます。過去回を探しました。627回人間関係の主導権を自分が握るや、627回、あ、これ違う回かな、自分の領域は自分で守るがとても勉強になり意識しています。あ、同じ放送かな。相手は扱いづらい方ですが、私にとって助かっていることが多々あります。感謝と心の中で合唱しています。するとふつふつとイライラすることもスーッとなくなるようになりました。今日も働けることに感謝、全部に感謝、ないに目を向けないようにあるに目を向ける習慣がつき始めました。無理はしないようにぼちぼち頑張っていきます。いつも本当にありがとうございます。渡辺夫婦のお二人も暑い季節ご自愛ください。これからも応援しています。はい、というね、レターですね。やぶちゃん、ありがとうございます。もうなんか仏の仏の境地みたいな、もう今日も感謝、全部に感謝っていうね、もう仏様と言っていいのかわかんないですけど、それぐらいのね、なんか領域に行き張りましたね。もう嫌な人のことを考えてたら余計もう嫌ですもんね。なんか嫌な人のことやのになんでこんな考えなあかんねんみたいなね。もうその人の一挙手一投足にもうなんか反応してイライラして苦しいってね。しんどい。しんどいっすわ。うん。相手の状態は変わりませんが、私は変われましたってかっこいいっすよね。ね、受け取っていただきありがとうございます。なんかこうやってね、あれからこうでしたってこういただくのも嬉しいなと思って、こうやってねお寄せいただくと紹介させていただくこともねあります。おい、レターありがとうございます。はい、それでは次のレターです。ラジオネーム島さん、なきさん、ゆみさん、しりちゃん、こんにちは。こんにちは。このラジオが大好きで、過去の放送も何回も繰り返し聞いています。もしよろしければ、最近買ってよかったもの、最近のおすすめ映画や本、リラックスしたい時にやることなど、雑談っぽいお話も聞きたいです。突然のお願いですみません。結婚相談所もスタートしてお忙しいと思いますので、お二人のペースで頑張ってください。今後も配信楽しみにしています。はい、レターありがとうございます。雑談っぽい話ですね。はい。なんだろう。あ、なんかちゃんとこれ話そうとか用意してきたらよかったですね。なんか読んだら出てくるかなと思ったんですけど、ちょっと焦ってる。最近買ってよかった、なんか買ったっけ？なんか買ったかな？あ、買ったわ。めちゃくちゃ生活感ある家電買いました。家電とかいいですよね。紹介できるやつ買ってるわ。なんていうの？衣類スチーマーっていうの？え？衣類スチーマー？アイロンじゃなくて、ハンガーにかけたまんまでできる、スチームアイロンか。スチームアイロンを買いました。で、それが結構いい。パナソニックの多分最新のやつ、ちょっとグレード高めのやつを買いました。パナソニックやったら大丈夫やろうっていうのと、なんかグレードもいろいろあったんですけど、やっぱグレード高いやつの方がね、なんか一瞬で温まったりとかね、 なんか機能的に重要そうなやつがあったんで、あ、まあ主に早く立ち上がる速さかな。まああと軽かったりとかね。まあ大は小を兼ねるかと思って、あのグレード的には高いやつ、1万ちょいぐらいしたと思うんですけど、を買ったんですけど、結構活躍してますね。なんかね、僕最近そのパーソナルカラー診断を受けた影響もあって、シャツとかね、夏場着るようになったんですよ。前までは夏場はもう T シャツって感じだったんですけど、ユニクロのあのオーバーサイズ T シャツっていう、それ一択ですっていう、色が何種類変わりますっていう感じだったんですけど、この夏はね、カラーシャツ、オープンカラーシャツとかをよく着てて、あと、ポロシャツとかもちょっと着たりもしてるんですけど、そんな感じなんですよ。で、洗濯して、我が家は乾燥機なんですよね。洗濯して乾燥機に基本全部入れる。よっぽどデリケートなやつとかは干したりするんですけど、まあでも大体ね、T シャツとか何でも乾燥×って書いてるじゃないですか。乾燥×ってね、ほとんどの衣類に書いてるんで、そんなんいちいち守ってたらね、何の乾燥もできないんで、かまへん言うてね、乾燥機掘り込むんですけど、大体。で、まあ、シャツもね、結構乾燥機乾かすわけですよ。で、するとというか、まあ、シャツある程度やっぱシワになりますよね、洗濯すると。そんなビジネス用のシャツじゃないんで、パリッとはしなくていいけど、ちょっとシワシワやな、みたいな。で、そのまま着ると、ちょっとシワあるなーって感じ。で、そういうのを、アイロンですぐ伸ばせるようになったんで、結構便利ですね。なんかアイロン、普通のアイロンやとアイロン台があって、なんやらかんやらで、つって、なんか場所もね、こう出してきて、みたいな感じなんですけど、スチームアイロンやったらハンガーにかけたまんまできるんで、なんか我が家にね、こう、さっとスチームアイロンが使えるようなスペースをね、用意したんですよ。なんか、冷蔵庫の横に棚が置いてあって、そこにもうコンセント差したままスチームアイロンセットしてるんですよ。で、近くにハンガーがかけれるフックをね、ビスで留めまして、でそこになんかシワ伸ばしたい服あったらそこにパッてかけて、もうそこにコンセント差したやつセットされてるんで、まあ、水だけね、コップに入れて、こうバーって水、その本体に入れて、で、ピッて電源つけたらもう十何秒ぐらいで熱くなって蒸気出てくるんで、それでピピピピピってシワ伸ばして、はい、完了っていう。これがね、結構楽で助かるし、なんか、ああ、もうこれぐらいのシワやったらええかとか言ってね、見逃してしまいそうになるんですけど、実際やってみたらやっぱりね、綺麗になっていい感じなんですよ。それがパッパッパってできるようになったのはすごく便利。やったんで、スチームアイロンは結構良かったですね。そんななんか、パリッとさせきらなくてもいい。で、やっぱね、アイロンにはかなわないですよ。さすがに。アイロン台とプレスしてやるのにはかなわないけど、意外とね、伸びるんで、シワとか。なんかね、買ってこれ無駄になったらどうしようとかね。なんかこの程度か、みたいな。これやったらアイロンした方がええわ、とかね。なったらどうかなーって思いながらね、もう断腸の思いでね、ポチったんですけど、結果買ってよかったです。パナソニックのええやつ。ええやつです。立ち上がりが早いんでね、使いやすくて便利ですね。まあ、これがガチかな。最近買った中でおすすめ、生活をちょっとこう、便利にしてくれた、買ってよかったものとしては、スチームアイロンかな。まあ一応ね、これだよっていうのは載せておきます。意外と使える。うん。よかったですね。あとは、リラックスしたい時にやること。最近はね、なんか昼寝というか仮眠をね、結構しますね。ちょっとね、朝早いんですよ、最近。生活習慣変わってまして、予定がね、朝あったりもして。早めに起きるようになったんですけど、体内時計がね、ちょっと変わってきてるんですよ。生活リズムが変わって。で、睡眠時間もどうしても少なくなるんで、日中ね、ちょっと眠たいなっていう時あるんですよね。で、そういう時に、ベッドでゴローンって寝たら、もうなんか、1時間でも2時間でも寝たくなるから、もうソファーとか、なんなら床とかでね、寝たりしますね、仮眠で。 あ、ちょっと眠いなっていう時は、ほんまに目つむるだけでも、意外とスッキリするんですよね。10分とか20分であっても。目つむって、ちょっとアイマスクとか、なんか目の上になんか布でも乗せて暗くして、こう、静かに、寝てるだけで。で、その時にね、ほんまに寝たりもするんですよ。ちょっと、ファって、眠りに落ちて。で、まあ、タイマー20分ぐらいとか、まあ、長くても30分ぐらいに設定して、それぐらい以内に起きるっていう仮眠をね、リラックスっていうんかな。リラックスじゃないか。まあ、でも仮眠をする習慣は最近ありますね。で、その、仮眠してる時に、この前も話してたシンギングボールとかね。なんかそういう、ちょっとこう、瞑想に向きそうなね、音とかも聞きながら寝たりすることも、ありますね。あとはね、リラックスする、したい時にやることっていう回答と合ってないと思うんですけど、ランニングしてます。なんかその、リラックスしたいからダラダラするじゃなくて、リラックスしたいから走るみたいな感じ。で、走った後ってリラックスするじゃないですか。するじゃないですか。てか、なんかスッキリしたりね、息ハーハー上がったり汗かいたりして、なんかさっぱりスッキリみたいな。するのが心地いいなと思って、走ってる時もまあ運動してて心地いいっていう感覚もあるし、だからなんかしんどいとか、あ、だるいなっていう時ほど、なんか寝転がってゴロゴロしたりするだけじゃなくて、走りに行くみたいなことは最近気ぃつけてますね。意外とめんどくさいかもしれんけど、ちょっと走ってみたりした後の方がなんかよく寝れたりとか、なんか心地いい疲れでよりなんかこう、まあ、そうやな、ぐっすり眠れそうみたいな。なんかリラックスっていう感じにね、なるなぁと思って、運動はね、できるだけ、まあ、20、30分ぐらいですかね、なんかこう、ジョギングっていうか、ランニングで走ったりを、週何回かしたいなぁって思ってますね。うん。それは結構なんか、やった後のリラックス効果が高いなぁってね、感じてますね。で、あと最近のおすすめ、映画や本なんですけど、本あんまり読めてないな、最近な。読めてないな。なんか小説を読みたいと思えてるかどうかが自分の心の余裕バロメーター説っていうのがあるんですけど、そういう意味で言うと最近全然読めてない。小説を読みたいとか読んでるっていう時はなんか余裕ありそうなんですよね。それ読もうかってなってる時点でもう余裕あるやんっていう。こうそれをせずね、なんかあれやらなこれやらなってなってたり、なんかついスマホいじってたりとかねしてる時って余裕なさそう。そんなことを感じるんですけど、そういう意味で言うと最近はあまり読めてないですね。映画もまあぼちぼち、なんですけど、最近何やったかな？ああ、まあ最近で言うとその前言ってたラストオブアスっていうドラマ見てたっていうのが結構多いのと、まあアニメ見たりしてて、まあ映画もね、ちょこちょこ見てますよ。で、最近のおすすめで言うと、パーフェクトデイズっていう映画は良かったです。これ役所広司主演なんですけど、まあ、トイレのね、清掃の仕事をしている役所広司。まあ、おっさんですよね。もう普通のおっさんなんですけど、めちゃくちゃええ人、めちゃくちゃええ人っていうか、なんか日常系なんですよね。日常系のなんかいいんですよ、映画。なんかいいなーって思う。日常の幸せとか、なんていうかな。なんかトイレの清掃してて一人暮らししてるおっさんって思うとなんか寂しいなとかね、そんな気もしてくるんですけど、なんかどんな自分でとかどんなあり方でというか、まあ、どういう次元で生きるかみたいなので、なんかすごいね、日常の幸せとかをすごく感じさせてもらえる、あーええなーみたいな。なんか言葉にすると難しいんですけど、なんかええなーみたいなのをね、すごく感じさせてもらった映画で、こう日々ね、幸せに生きるなんか生き様を見させてもらったというか、 言葉難しいんですよ。なんかいいしか出てこへん。なんかいいんですよ。パーフェクトデイズというね、映画はおすすめですね。ぜひね、見てみてほしいです。あと、そういやね、これちょっと前ですけど、これ喋ったかな？ RRR っていう言い方で合ってんのかな？あのインド映画なんか流行りましたよね。あれはね、結構何ヶ月か前ですけど、見ましたよ。喋った？これ。喋ってないか？ RRR。いやー、まあ、好きですよ、こういうの。なんか、インド映画みたいな、来た来たーっていう感じの。なんか、まあ、エンタメとしてすごい面白かったんで、そういう意味で言うとね、インド映画とか好きな人は、もうぜひ、見てみてほしいかな。RRR とか、バーフバリとかね、あっち系ですよ。バーフバリもなんか、いろいろ突っ込みながら見て、すごい面白かったんですけど。うん。なんか、とか、なんじゃそりゃみたいな、なりながら、こう、ノリですね。なんかこのインド映画のノリを楽しむみたいなんで、すごく楽しめました。はい。ってな感じで、なんか思いついたことをね、喋ってみました。島さん、ネタありがとうございます。はい。ではね、最後です。ラジオネーム、ちーさん。こんにちは、こんにちは。オーケストラを一度聞きに行ってみたいと思うのですが、大阪でおすすめの演奏会などありますでしょうか？ということでね、レターいただきました。ありがとうございます。まあ、オーケストラ、普段あまり聞かない方でしょうね。こうやって質問いただくってことは。と思ってね、お答えしたいと思います。まあ、僕自身ね、オーケストラ大学生の頃ね、やってたりとかして、まあそんなね、めちゃくちゃオーケストラファンほどでもない気はするんですけど、やっぱ聞きに行くのはね、好きやったりするんで、うん。なんかね、たまにですけどね、なんかこう、妹が出演してるとかね、なんか知り合いが出てるとか、なんかそんなんで、公演聞きに行ったりとか、なんか気になるやつあったら、たまに足を運んだりとかはね、今でもね、してますね。なんでこうやってこう、おそらくあまり普段聞かれてない方やと思うんですけど、ちょっと今度聞いてみたいですってね、興味持ってくれてるのはなんか嬉しいなーってね、僕自身も感じます。で、まあ、おすすめの演奏会は、ちょっとね、よくわかんないんですけど、大阪やったら、ザ・シンフォニーホールっていうホールがありまして、これ大阪駅とか福島駅の近くなんですけど、まあ、ここがね、やっぱクラシック音楽専門のホールで、まあ、有名っていうかな、ちゃんとしたっていうか、立派なホールがね、あるんで、このシンフォニーホールでやってる公演から、こう探しに行くっていうのも、一つ、だし、まあ、あるいはご近所にね、コンサートホールとかがあったら、そこで何やってるかなっていうのをホームページから探してみてもいいかもしれないですよね。まあ、とりあえずなんか行ってみたらいいと思いますよ。なんか、この曲知ってるとかね。この曲知ってるって感じで行ったりとか、ピアノ好きやからピアノのコンサート聴きに行きたいとか。うん。まあ、この曲知ってるで行くのがやっぱ一番いいんじゃないですかね。なんか知ってる曲やみたいな。なんか知らん曲、でクラシック曲もね、交響曲やったらもう30分とか40分とかかかりますけど、全然聞いたことないし、全然知らん人が演奏してて、知らん人指揮してて、で、知らん曲やし、もうクラシック音楽もコンサートも普段、そのオーケストラ聴かへんしやったら、ちょっとつまんなかったりするじゃないですか。と思うんですよ、きっと。でも、ああ、この曲知ってるとか、なんかこの曲なんか CM とかドラマで聞いたことあるとか、あーこの曲のことやったんかとかね、なんかそういうのがあるともうちょっと楽しいかなっていう気がするんで、なんか知ってるなーとか聞いたことあるなーとか、この曲好きやなーみたいな。で、なんか選んで、あとは予算も含めてね、選んで、なんか空いてる日にちょっと一回行ってみようで行かれたらいいんじゃないかなーって思います。もしね、なんかこれ行ってきたよとかあったらね、また教えていただけると嬉しいです。 ぜひね、何か聞きに行ってみてください。はい。というわけで、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルではレター引き続き募集しております。放送の説明欄より、送っていただけますので、ぜひご気軽にどうぞお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。